聖書を朗読いたします。詩記11章29節から40節をお開きください。新共同訳聖書の旧約聖書402ページです。主の霊がエフタに臨んだ。彼はギレアドとマナセを通り、さらにギレアドのミツパを通り、ギレアドのミツパからアンモン人に向かって兵を進めた。エフタは主に誓いを立てていった。もしあなたがアンモン人を私の手に渡してくださるなら、私がアンモンとの戦いから無事に帰るとき、私の家の戸口から私を迎えに出てくる者を主の者といたします。私はその者を焼き尽くす捧げ物といたします。こうしてエフタ進んでいき、アンモン人と戦った。主は彼らをエフタの手にお渡しになった。彼はアロエルからミニトに至るまでの20の町とアベル・ケラミムに至るまでのアンモン人を徹底的に撃ったので、アンモン人はイスラエルの人々に屈服した。エフタがミツパにある自分の家に帰ったとき、自分の娘が鼓を打ち鳴らし、踊りながら迎えに出てきた。彼女は一人娘で、彼には他に息子も娘もいなかった。彼はその娘を見ると、衣を引き裂いていった。ああ、私の娘よ、お前が私を打ちのめし、お前が私を苦しめるものになるとは。私は主の御前で口を開いてしまった。取り返しがつかない。彼女は言った。父上、私は主の御前で口を開かれました。どうか私をその口でおっしゃった通りにしてください。主はあなたにあなたの敵アンモン人に対して復讐させてくださったのですから。彼女はさらに言った。私にこうさせていただきたいのです。2ヶ月の間、私を自由にしてください。私は友達と共に出かけて山々をさまよい、私が処女のままであることを泣き悲しみたいのです。彼は行くがよいと言って娘を2ヶ月の間去らせた。彼女は友達と共に出かけ、山々で処女のままであることを泣き悲しんだ。2ヶ月が過ぎ、彼女が父のもとに帰ってくると、エフタは立てた誓い通りに娘を捧げた。彼女は男を知ることがなかったので、イスラエルに次のようなしきたりができた。来る年も、年に4日間、イスラエルの娘たちはギレアドの人、エフタの娘の死を悼んで家を出るのである。以上の聖書箇所より、不都合な犠牲からと題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
エフタという人はイスラエル人ですけれども、獅子の時代に活躍した指揮官です。この時代はイスラエル王国が建国する前であり、複数の勇者が起こされ活躍しました。何千人と大きな群れであるイスラエルの民はエジプトを脱出してから、目的地であるカナン地方に向かっている最中です。イスラエルの初代リーダーであるモーセに続き、2代目ヨシュアも亡くなりました。目的地カナンにたどり着くまで、大小の国々の間を通行しなければなりませんでした。そうして民族間で摩擦が生じ、幾度も他国との戦いを重ねてきているのでした。ヨシュアをはじめデボラやギデオンなども、この戦いの時代の名だたる勇者でした。今回はアンモン人が住む地域を通り抜けなければなりません。もう少し正確に言うと、今イスラエルの民はアンモン人によって戦いを仕掛けられ、足止めを食らっていました。その中で指揮官として選ばれたのがエフタです。エフタはこれ以上アンモン人と戦いをしないで済むように、まずアンモンの王に使者を送りました。やり取りをする中で、イスラエルは他国の王やその民からいかに驚異的存在として 捉えられているかが思い知らされるのです。イスラエルはエジプト脱出後に起こった二つに割れた海を渡ったこと、数々の戦の勝利など伝え聞いた他国の人々はその大軍をとても恐れているのでした。自分の国もそのイスラエルの脅威に飲まれてしまうのではないかと。それは押し迫る大河のような迫力だけでなく、彼らを守る神は強大な力を保持するとみなされているからです。しかしどんなに恐れられていても、そのイスラエルの群れは目的地に向かうだけです。イスラエル側は通行の許可をいただきたいがために信書をしたため、手順を踏み、侵略する意図はないことをその都度相手の王に伝えてきました。けれども信用されず突撃され、戦になるパターンが続いてきています。アンモン人の王も同様でした。交渉の決裂です。そこでイスラエルは致し方なく、今回アンモン人に徹底抗戦すべく舵を切ることになりました。それが29節から書いてあります。簡単な戦はないと思いますが、大変な重圧がエフタの上に課せられたことでしょう。しかしこの戦いにも主が伴われるという自覚がエフタにはありました。主の霊がエフタに臨んだということが重要であり、この目先に迫る戦いも大いなる主が導く旅路を進めるためなのです。その目的意識は、目的意識をエフタは自覚していたことでしょう。ところがエフタは平常では考えられない恐ろしい誓いを主に立てました。もし主がアンモン人との戦いで勝利させてくださるなら、戦争から無事に家に帰るとき、私の家のドアから迎えに出てくるものを主のものとし、焼き尽くす捧げ物といたしますというのです。こうしてエフタは戦争に出かけていきます。アンモン人との戦いに勝利した様子が聖書にはあっさりと記されています。20もの町々を攻め取り、北西方面6キロほどに及ぶ範囲を掌握したと考えられます。アンモン人は屈服しました。大きな戦果だと思われます。さてエフタがはるばるミツバにある自宅に到着したとき、彼の一人娘が戦の勝利を喜び、太鼓を打ち踊りながら迎えに出てくるではありませんか。主を褒めたたえるそのイスラエルの踊りは悪夢に映るでしょうか。彼は主に立てた誓いを果たさなければなりません。聖書のレビ記、申命記やコヘレトなどに記されるように、主に誓願を立てる場合、それを遅らせることなく実行し果たしなさいと言われています。エフタは言葉を口にし、主に誓いを立ててしまい、取り返しがつきません。実は誓願は中止することも許されているのです。しかしエフタは一度自分の口から 出したその請願を取り下げなかったので、それは有効のままでした。戦の勝利がエフタやその家族には悲劇になってしまいました。我々人間はさまざまなことを想定して考えるものですが、もしエフタが殺されてイスラエルが敗北しちゃったら、エフタの家族や同胞が皆殺しになっていたかもしれません。一般的にどの戦争においても勝利した側にも何らかの犠牲者が出る、そのことは避けられないものだと考えてしまいます。また私たちが不可解に思うのは、エフタ自身、自宅から出てくる人間の誰を想像していたのか、素朴な疑問が抜けません。子供は一人娘のみで、妻や使用人の他は推測できません。突っ込みどころ満載です。残念な結果から、もしこうだったらと考え悩むのは人間の所業です。けれども、どう悔やんでもイサクが捧げられた時のようにハッピーエンドな話にはなりません。イスラエルの頭として生死に関わる非常な緊迫感の中で発言されたとはいえ、その言葉の責任は免れなかったのです。それによって彼の娘が主のものとなりました。みな、最初からすべてのものは主のものなのです。アンモン人に対する勝利も主が彼に与えたものに違いありません。この出来事から一つ言えることは、私たちはエフタのように決して主なる神と取引してはいけないということです。彼は敵と戦う困難を目前にしたら、大事な人と交換条件を出すように取引しなければ切り抜けられないかもしれないと大真面目に考えたのかもしれません。しかし主なる神様は、人間が捧げる生贄より主への愛、真心を求めているのも事実です。だから私たちは、たとえいろんな賜物が与えられて、このように指揮官としての賜物が与えられていましても、神様に従うその素直なその気持ち、真心、信仰だけで十分なのかもと言えるのだと思われます。私たち人間は神様のその恩寵を前にしながら、何かを失うのを恐れて神に全幅の信頼を寄せることを自分で難しくしてしまっているのかもしれません。エフタは自分の衣を裂き、最大限の悲しみを表しました。しかし彼の娘は父親に文句を述べることもなく、主に対して服従の態度を示しました。父親が誓ったそのお言葉通りにしてくださいと、それは主がアンモン人を彼の手に渡してくださったからだと言います。 娘も今イスラエルが置かれている状況を分かっています。非常に心苦しいですが、自分自身の身の上に起こる悲劇よりも主なる神の御心が先立つのです。娘の態度は信仰者として立派であります。まるで主なる神に忠実で務めをなしたキリストを思い起こすほどです。イエス・キリストも神の一人子であり、私たち人間の罪により十字架で犠牲になりました。それは罪で苦しんでいる人間を救いに導き入れたいとの神様の大いなる目的と計画があるからです。犠牲になったこの無名の娘こそ主に従う勇者の一人だと言えるでしょう。しかし私たち人間には悲しい記憶として突き刺さります。彼女は結婚して子を設ける当時の女性の役割を担うことはかなわない。そのことが突然宣告されたのです。それは当時の価値観から言うなれば、女性として不幸であり、恥であるとみなされたのです。最近 SNS で何かあると、こう、なんとかの人生終わった、何々終わったっていうふうな少し軽い揶揄されたような表現が使われますけれども、まさに女性がその務めを果たせないならば、当時もうこれで人生終わったっていうような、そのような表現があてがわれてしまうような重大なことでした。その後、娘はエフタの誓願通り犠牲になりました。その後その地域ではエフタの娘の出来事を忍んで、娘たちは年に4日間家を出る習慣があると言われます。これはこの箇所以外に聖書のどこにも記載がなく、イスラエル人の間で継続されている形跡がありません。おそらくこの地域限定の記念行事的なものにとどまったのではないかと考えられます。私たちの社会でも戦争や大災害の犠牲になった人々を悼み、その悲劇を後の世代にも伝えていこうとする運動が昨今からあることを身近で見聞きします。けれども時間の経過とともに被災者が亡くなり、世代が変わってくると過去の出来事に対する意識は薄れていくものです。自分に起こった悲劇は他の人が評価できるものではないからです。ところでこの度被団協がノーベル平和賞を受賞して話題になっています。日本は唯一の、世界の中で唯一の被爆国として、その核廃絶運動が評価されました。50年以上首尾一貫して運動を続けてこられたことは評価に値することだと思います。そう思う一方で、もう少し早く被団協はノーベル平和賞を受賞していてもおかしくないと感じました。なぜ今頃受賞したのだろうかと考えた時、私個人の、あくまでも個人の考えですが、今大国が戦争を起こして核使用をも散らかせて いて、まさに危機的状況にあるからだと思います。人類の歴史は今後いつどうなっていくのか分かりません。イエス・キリストがいつ来てくださるかも私たちには知らされていません。しかしこの核の問題が人類の中でますます顕在化していくのか、あるいはどこかで意識が薄れていくのか、それも分かりませんが、しかし多くを破壊する脅威は拭いされません。人間すべてが罪を抱えています。その核の問題も人間の罪と関係があるものです。そこに主なる神が介入しているのです。話が少しそれましたが、人間の歴史の中にある悲惨は尽きることがなく新たに起こり続けていると思います。では聖書は憎み争いが絶えず、また憎み合っていない人の中でも悲劇悲惨が起こる、その人間をどう聖書は見ているのでしょう。最初に言葉があるあったと聖書の創世記では最初に述べています。そして主なる神がおられ、人間は主の似姿として作られました。主から言葉をかけられ応答する、その関係性の中で生きるのです。人間同士の横のつながりだけではなく、神と人間との縦のつながりが必要不可欠な存在なのだと聖書は述べているのです。一般的に考えて若くして亡くなる方は本当にインパクトの大きいニュースとして私たちはその報道を聞いています。気の毒に思われがちなエフタの娘ですが、彼女は主の御業への賛美があったことを私たちは注目するべきです。その賛美において主がエフタを良しとされ信仰者として全うしたと私たちは捉えることができるのです。だから誰もエフタを愚かだと決めつけることはできません。エフタは娘のことで生涯苦しんだと思いますが、悲劇の中にも主とのつながりが見えます。何度読んでもエフタの娘の死に方には絶句します。けれども死に方がどうであれ、彼女は父親と共にその主と共に歩み、主の栄光のために用いられました。悲劇に覆い尽くされると私たちは見えなくなってしまう、その隙間から漏れる光を見させられました。それは決して耐えるで尽きることのない主の愛、主の約束を私たちに示すのです。私たちはこの主に従って生涯を全うしていきたいと思います。それではお祈りをお捧げいたします。全知全能の父なる御神様、あなたは 私たちがまた理解し尽くせる、そのような私たちは神様をあなたのことを説明し尽くし、完全に理解し尽くすことはできません。またあなたの見舞いに立たされたら、私たちはその罪によってあなたの見舞いに堂々と立つことができないものであります。そのような私たちにあなたは本当にかけがえのないイエス・キリストをお与えくださり、救いに導き入れてくださいました。私たちはあなたが与えてくださる一つ一つの救いのお言葉を恵みとして受けるものでございます。どうか私たちがこの生涯を終えるまで、どうか御心のままにあなたが私たちをその持ち場立場に合わせて生かしてくださり、どうぞあなたのご栄光を表すものとして持ち続けてください。どうぞ救いを必要としている方々一人一人のところに、どうか福音が届けられますように、主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。